こんにちは、遠藤克樹です。秋山翔健児の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日はなんか最近ありますか？
いや、あの前回のキャストで、私が
レッチリ、
レッチリ行ったって話をしたんですが、実はその2日前にもある公演を見に行ったんですよ。
レッチリ前、
あの家族と行ったんですが、翔太優さんがプロデュースしている東京っていう、なんていうかな、エンターテインメントがあって、
翔太優ってなんかあの舞台のイメージ、ミュージカルとかね、イメージありますけど、
そうなんですってね。私もすごい詳しくは知らなかったんですけど、俳優さんっていうことは知ったんですけども、
あのイケメンであの歌唱力であの踊りってさ、すごいですよね。
びっくりしたの。で、そのね、その彼がプロデュースした東京っていう、なんていうのかな、本当に今まで見たことないようなエンターテインメントを見に行って、すごい、なんていうの、体の感覚が刺激を受けましたって だけの話なんですけどね。
何の、なんていうイベント、
東京
ミュージカルじゃない、でも歌う、
ミュージカルではないけども、彼がピックアップした、歌手の方とかダンサーの方、その人たちが、まあ、いろんな曲を歌ったり踊ったりしていく、だけどもミュージカルじゃない、
ライブでもないんだ、歌うだけって感じでもないんだ、
時にはダンスだけ、時には歌だけ、時にはダンスと踊りみたいな。
へえ。
で、テーマが東京なので。
なるほどね、東京というコンセプトでそれをやるの、へえ。
まあ、ですから、その、まあ、そこにも書いてあったんですが、現在と過去とか未来、時間を変えた、超えていくってことで、いろんなこう世代の、まあ、美空ひばりさんであったり松任谷由実さんとかいう曲から。
本当だ、YOASOBIも歌ってるわ、
うん、
あ、なるほどね、縦糸と横軸的な、
そんな感じですね。
東京というこの日本というものに、歴史の軸といろんな人とか空間の軸通しながら、それを踊りとダンスとかで表現していく的な感じか。
そうだ、
面白そうですね。
本当にこういろんなものが混沌としてる、でも何かそこに何かつながってるものがありそうな、でもなさそうなみたいな、
へえ、
いうのを、まあ、見てきて、なんかこうやっぱりその自分の中の凝り固まってしまっているそのマインドとか感覚が、こう一回リセットされるような感じですかね、私の見た感じとしては。
面白い、日本から世界に飛び出していけるショーを作るというコンセプトで素人さんが作られた。なあ、最高とは優れているというだけではなく、情熱があったり、何か一つでも光るものがあったり、面白いものを持っていたり、ユニークな様々な人たちによって成り立っています、という最高のショーをね、作ろうとされておりますけど、今日のテーマは、あの、秋山先生、成功とはということでね、はい、素人さんに負けじと定義をいただきたいなと思いますけど、
はい、前回ね、成功とはってお話をしましょうという、で、改めて成功とはっていうことを私の中で考えたときに、成功とはその物事が、その例えば目標を設定したら、それを達成していくっていうのが成功だなって、一つ分かりやすい定義あるじゃないですか。
何の目標か、人それぞれとか、次元、レベル感もいっぱいあります、うん、
ただ私の中のその成功というのは、その裏にはその成長というものが含まれてるんではないかなということを感じてるんですね。
人の成長、
ですので、まあ、この成功ということを私が定義していく、話していくときには、どうしてもその成長とはっていうとリンクしてくるので。
なるほど。
じゃあ成長とはっていうところについて、ちょっと今日ね、あの、私がどんなことを考えてるか、皆さんがどういうふうに捉えるかっていうことで、ちょっとお話したいなと思ってます。
成功というものを語る上でのこの成長、成長ね。
そうですから、よくビジネスにおいて社員が成長しないんですよとか。
ああ、確かにそういう文脈で使われるか、
うん、
いやー、あいつ成長したよねとか。いや、そうですね、
あとはそう、人材育成とは成長であるとかね、
どうやったら成長させられるのかなとか、成長しないなも悩みか、ありますね。
で、その時にまず、成長というものがあるじゃないですか。
うん。
で、成長っていうのはそもそもどういう言葉かというと、その動植物が大きく育つということですよね。
そうなんですね。ちょっと辞書的定義は。
うんうん。
はいはいはい。
動植物が大きく育つ。
大きく育つんだ。
うん。
あとは。そうそう、拡大するみたいな方向に。
そうそうそう。だ組織が成長するっていうのも大きくなるっていうイメージが非常にある。
確かに。
で、それは成長っていうとだけをピックアップしていく、そう、育っていくってことだけども、
うんうん、
そうではなくてビジネスにおける人の成長とは何かってことを考えていきたいんですね。
うん、
そうすると、まず私たちがパッと思いつくのは3つあると思うんですよ。ビジネスの。
ちょっと待ってください。思いつかない3つも。成長3つ？
まあ、なんと、なんと、捉え方として。
切り口？はいはいはい。いや、絶対思いつかないですって。
例えばですよ。一つ目は、知識とか技術を習得したときに、
ああ、
成長したなと。
知らないことを知った的なね、うん、インプット。
そうそうそう。
あと何だ？
あとは、まあ、その知識、技術を習得、インプットしたことによって、できることが増えた。
ああ、なるほどね。アウトプット側に近い。できる。
っていうのも、うん。が増えたと。で、あとはそのできることも増えたので役割とか立場が変わったっていうこの3つ目ですね。
ああ、なるほどね。役割、うん、
ですからパッとまあ思いつくのは知識技術インプットが増えた、それによってアウトプットできることが増えた、
うんうん、
それによって役割立場が変わっていくっていうのが一つビジネスにおける成長、
うんうんうん、おー、オ
ッケー、という考え方がありますよねと。
はい、
また別の切り口で考えた場合、与えられた仕事をまずきちんと正確にやるっていうステージがある。まあ、ステージの話かな。
うん。
正確にやる。次は、それをよりよく、より効果的にとか、改善していくというステージがある。
うんうんうん。よりよく。
改善していくとか、よりよくね。
生産性上げるとかも含むんですかね。うんうん、
で、またそのさらになってくると、その仕組みをより良くするんじゃなくて新しい仕組みを作り出すっていう、まあ、創造というのがある。
ゼロイチ的な方、
うんうん、
お
で、あの会社の、まあ、経営者の方とお話をしていくと大体まあそこに落ち着くわけですよ、
うん、
成長っていうものをどういうふうに考えてますかっていうと、インプットしてアウトプットして立場が変わっていくことって言ったり、このレベルですよね。今度は正確にやる、改善できる、新しく作る、
うんうんうん、
でそこに向けて、人を教育していくっていうのは一つあるなっていうのは私もそう思ってます。
なるほど。あ、なるほどね。これは一般的にっていう方の話ってことですね。
うんうん。
おお。一般的にの認識もそこまでしてませんけど、なるほど。言われれば
いい。言葉にしていくと。
確かに。
で、私は、その、まあ、それやっていくとさっきの成功にもつながるっていう話になってくるとは思うんですけども、
はい、
もう一つ、その、成長ということを考えるときに、ビジネスにおける成長っていうのは仕事の意味がどう変化してきたのかなっていうのも非常に一つ大切なキーワードとして持ってるんですよ。
仕事の意味付け、
うん、
自分にとってのってことですよね。
そうです、そうです。つまり、
まあ、お金のためにやるとか。
そうです、そうです、その通りで、自分が成長したかどうかなっていうチェックをするときに、何をインプットしたか、何をアウトプットしたか、どんな役割についたかっていう考え方もあるけども、もう一つは自分の仕事に対する意味付けがどう変わってきたのかなっていうことをやっぱり振り返りたいんです。
ああ、ほうほうほう。あの、よく聞く、
うん、
レンガ職人的な話とかですか？
あ、レンガ職人、何のために仕事やるかとかね。
そのレンガなのか家を作ってるのか、うん、いやこれは国の
国を守るとか
みたいな、
うんうん、そうすると自分のことを振り返るときに、一番最初仕事ってどう捉えたのかなってことを考えたり、今はどう捉えてるなってことを考えたり、やっぱ変わってきてるなと思うんですよね。
捉え方の成長ね。目的意識に近いんですか、
ね。う
ん、
そうですね、目的意識に近い。例えば私は一番最初大学卒業して働くときに仕事ってどう捉えたかなっていうと、やっぱり家が職人の家だったので、父がとにかく人の役に立って褒められたいっていう気持ちですごい頑張ってたなと思うんです。
スタート、
うん、スタートは、
あー、なんかスタートそっからってなんか結構レベル高い感じしますね。
え、そうですか。なんかうちはあの宝飾貴金属を作ってる職人さんだったんですけど、
はいはいはい、
それで家が職場だったので、やっぱりなんか あの地金っていう、まあ、金とかプラチナを作ってそこから指輪を作っていくんですけども、それがお客さんが喜ぶわけですよ。
あ、いやだから自営でそういう職人の世界見てるんで、うんうん、そうからスタートできるんですね、
う
ん
うん、そうなんですね。
あ、そう、だってち、うん、ちょ僕なんてそんなこと言ったら、そ
うそう、遠藤さんどうだったの？
だって何働かなきゃいけないから働いてる、なんかその常識的に、
うんうん、
何のため？常識的にって感じじゃない？え、働かないって選択肢なかっただけみたいな。超レベル低い。
高さでないと思いますよ。
いや、やば、言ってて恥ずかしくなるぐらいのスタートを切ってますよ。
ああ、でも私もなんかそうやって聞くと、なんかいいように聞こえるでしょ？やっぱでもよく見たら違うんですよ。役に立って、前回のユースフですよ。役に立って褒められたい、褒められたいためにやったんです。
あ、でも今差を感じましたね。褒められたいならまだいいじゃんみたいな、こっちはもうなんかやりたくもないけど環境になんかこの時代に生まれたから働かないって選択肢なかっただけぐらいのスタートを切ってしまってる。あ、でもそう、これ嫌ですね。何のためって、確かに成長の話になりますよね、
うん、あとは時代背景も、私はバブリーだったので、
うん、
あの働かないと食べられないって感覚はないんですよ。って働けるもんみたいな。
ああ。
じゃあどこで働いちゃうかなみたいな。
なるほどね。こっちが選ぶが、選ぶ側に売り手市場と。まあまあありますよね。はい。まあ、
そういうところから私はスタートして、まあそれはだんだんこう変わってきて、本当にこう、なんだろう、お客さんのためっていう。風に変わってきたし、そのお客さんのためという言葉自体もなんかどんどん変わってきてる気がするんですね、
うんうん、
それを考えた時にやっぱりまず私たちが自分の成長とか部下の成長を考えるときに、確かに何ができるようになったのか、どんなポジションを与えられるようになったっていうのはありますけども、あなたの部下は仕事の捉え方がどう変わってきたのかなっていうのもやっぱり話し合ったり見守ったりする必要はすごいあるのかなと思うんですね。
うんうん、
そう考えていくと、やっぱりあの私が、ね、そのクライアントさんと話をするときに、いや、あなたの幹部の方は仕事っていうものがどういうふうに捉え方が変わってきましたかねとかって話をすると、いや、よく考えたらまだ彼はペケペケという技術はできてないけども、やっぱり前に比べるとそのチームのことを本当に考えるようになってきたって言ったら、やっぱりこれすごい成長だと思うんですよね。
確かに。
そうするとその方は仕事というものを通して、仕事というものを通して仕事に対する意味付けを変えてきたってことじゃないですか。
うんうんうん、
だからそういう環境を作っていくって経営者としてすごい大切だし、なんかすごい重要なことだなって気が今すごいしてますね。
なるほど。この間あの、うん、私は番組でやってるあの M&A 財団の、
うん、
財団、10分で M&A 戦略の番組で、白川さんね、うん、あの、秋山先生もよく共通でお知り合いですけど、あの方の、あの、仲間内の税理士が、税を語るは国家を語るなりという前提で、あの、税金語った時に、なんか、いや、ちょっと、あの、やっぱそこからちゃん、そこから物事を捉える人もいるっていう話ですよね、これ。
そうです
ね、何のためにっていう申告書の話とかもいっぱいありますけど、
うん、
いや国家のためですって、はだから平気で言うっていうね。
それがなんていうのか、本当普通に言いますからね。
うん、だからそうなるとそういう何のためにっていう高い志みたいな言葉になってしまいますけど、うん、そこでやってる方という人とかとやっぱ出会わないとようわからないですよね。
そうですね。
この辺どうなんですか。
ですから私自身もあの私もさし私の顧客である経営者の方がまず自分自身が仕事っていうものをどう捉えてるのかなってことは言語化していく必要があると思うし、
うん、
その上でやっぱり自分とは違う捉え方をしている、いや仕事ってこんな風に捉えることができるんだっていう人にこう出会っていくことの重要性ってすごいあると思うんですよ。
ああ、そうね。その視点、まさに成長の話ですね。
ですから、ある方が、私は社員のために頑張ってると言っていたと、言語化したら。ただ、ある方も同じ言葉を使ってたんだけど、社員のためにという言葉は一緒なんだけど、なんか意味合いが違うぞと。 この違い何なんだっていうところからこう自分が成長していくきっかけになっていく。なので本当にまず私たち自身、まあ、経営者の方リーダーの方が仕事って自分にとっての仕事って何なのかなってことをぜひ言語化してほしいし、ちょっと俺とは違う仕事の捉え方をしてるんじゃないかなっていう、そういう人に出会ったりお話を聞くっていうのを、まあ、積極的にやるとその、まあ、成長っていうことに近づいていくのかなっていう気はすごいしてます。
いやーそうか、いやでも本当そうですよね。そういう意味で言うと秋山先生のね番組とその一緒に聞く上で、さっきあの白川さんの先にいる税理士の話してましたけど、白川さんご自身がねそもそも、うん、あの、MA という、ね、企業売買というような風にやってる、単純にね売り買いになっちゃってるところに対して、あのそこじゃなくて、いやあの人自身がね本当に国のためというかね、そのどうやって国力を上げるとか日本人を強くするというかね、人を成長させるのかっていう視点で MA やってるみたいな話もあるので、うんうんうん、すごくねあの今日の話と二つがね一つみたいな話になると思いますのでね、いくつか聞いていただきたいなっていうのもありますかね。
はい、
成長
ぜひ皆さんもスタートは何でもいいんです。モテたいでもいい車乗りたいでも、
モテたいね、
うん、
スタートはね、そうですね、
そこから今は自分が仕事というものをどう捉えてるかなっていう、この違いをねぜひ言語化してみると、いや俺も成長したなとか、いや成長してないなとか、いろんなことを感じるんじゃないでしょうかね。
じゃあ次回はね秋山先生がモテたかった時の話
しませんよ
ということで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。